ます。今朝は主の洗礼日の聖餐礼拝でございます。はじめの歌287番、小さな声で静かに歌いましょう。 天には栄光神、地には栄光、御心にかなう人、主を崇め、主を仰ぐ、主を拝み、主を称えます。主なる神、天の王、全能の父よ、主の大いなる栄光に感謝します。主イエス・キリスト、神の御子よ、父の御子、神の子羊、世の罪を取り除く主よ、私たちを憐れんでください。私たちの祈りを聞いてください。父の御子におられる主よ、私たちを憐れんでください。聖にして、ただ一人の主、義と高きキリスト、主は聖霊と共に、父なる神を栄光のうちに。はい、祈りましょう。主の洗礼の特別の祈りは主よにございます。祈りましょう。天の父なる神、あなたはヨルダン川でイエス・キリストに聖霊を注ぎ、私の愛する子と言われました。皆による聖霊によって、あなたの子供とされた私たちが、御心に従って歩み、永遠の命を受けるものと学ぶようにしてください。あなたと聖霊を共に、ただ一人の神である、永遠に生きて治められる御子、主イエス・キリストによって祈ります。聖書を朗読いたします。ご起立ください。本日の福音はマタイによる福音書1章9節から始まります。新約聖書61ページ。マタイ・マルコによる福音書1章9節から11節。その頃イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂けて、霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。これで福音の朗読を終わります。おかけいただきまして、御言葉の歌は199番。
Thank you.
人から恵みと平安とかあなた方に豊かにありますように。アーメン。今朝は主の洗礼、今朝の御言葉はイエスはガリラヤのナザレから来てヨルダン川でヨハネからバプテスマを授けられたという言葉で始まっています。これはマルコ福音書が語る主の最初のお姿です。そのマルコは神の子イエス・キリストの福音の初めという言葉で自分の福音書を書き始めました。マルコは主の洗礼からその生涯を書き始めるのです。つまり主の洗礼、それが福音の始めであるというのです。マルコはただその出来事、その事実を何の迷いもなく真正面から語ります。神の子が罪人と共にバプテスマを受けた、そしてその時天が裂けて聖霊が鳩のように下る、天からあなたは私の愛する子、私の心にかなうものと声が聞こえた。つまりマルコがこれほどまでに簡潔にこの出来事を語っているのは、そこには人間のあらゆる予断や判断が入り込むことができない、その中でこの主の洗礼の出来事は起こったのだということを示しているのだと思います。一言で言えば主の洗礼は神の御心だったということをマルコは語るのです。主の洗礼が神の意志だったというのです。とすればその神の御心とはどんな御心なのかということになります。つまりご自分の愛する一人子主キリストに罪人と共に、つまり罪人が受けるべきバプテスマを受けさせた父なる神の御心は何かということです。それは罪の許しです。私たちの罪の許し、それが父なる神の御心なんです。罪の許し、それが神の子がバプテスマを受けた理由であり、そこに神の御心があったということです。思えば主は私たち人間の否定に次ぐ否定の中でその生涯を送られました。愛せば愛するほど拒まれ否定され、許せば許すほど拒絶され、侮りとそしりを受けて主は十字架にお付きになられたのです。しかし実にその十字架こそが主を否定し主を拒む、すなわち神ご自身を否定する人間の罪、その罪からの救いなのだという事実、そこに神の愛の究極があるのだという事実、その事実そのものが主の十字架であったことがわかるのです。そう、実に主は今その罪人である人間とこの洗礼の出来事によって共に痛むことを決意されたのです。それがこの洗礼の出来事なんです。別の言い方をすれば、主は今この洗礼の出来事によって十字架への歩みをご自分のものとされておられるのです。なぜならそれが 神の御心、そこに父の御心があるからです。そこにあるのは寸分の狂いもない父なる神と子なるキリストの意志、父なる神と子なる主は徹頭徹尾一つなのです。それが示されたのが私はこの主の洗礼の出来事なのだと思います。そして主イエスキリストご自身がお受けになったこの洗礼、この洗礼に私たちが預かること、そのことにおいて私たちの身に神の救いが出来事として起こるのです。罪からの救いが出来事としてこの身に起こるのです。ここに神の真実があるのです。翻って考えてみると、私たちの人々の否定にさらされることがあります。拒まれ否定されることがあります。いや、私たち自身が他者を否定し拒み拒絶することがあるのです。ありとあらゆる人間の罪は存在の否定という形をとり、私たちの周りにあふれているのではないでしょうか。そして私たち自身もそのような人間の現実のただ中に置かれ、ある意味互いに否定し合って生きているのです。それが私たち人間の姿です。だから決して私たちは主の十字架につけた人間の罪と無関係なのではありません。私たち自身が罪のただ中に、罪の座のただ中に生きているのです。しかし私たち人間がその罪の上に否定し捨て、そして十字架に追いやったその主イエス・キリストは、私たち人間を私たちがしたのと同じように否定し拒むことはなさらなかったのです。私たちを否定し切り捨てるどころか、それでも主は私たちを愛し、それでも許し、そして主は十字架にお付きになられたのです。そして実にその方は神の御子であったのです。ここに神の御心の究極があります。神の御心の究極にあるもの、それは私たちへの愛なのです。その愛において主はこの罪人である私たち人間と共にあることを決意なさった。それが私はこの主の洗礼なのだと思います。主は私たち罪人と永遠に共にいましたもんことを決意なさったのです。そして繰り返しますが、その神と神の御心と御子の心が寸分の狂いもなく一致していることに現れ、それが主の洗礼の出来事なのだと思います。それが天からの父の声、これは私の愛する子、私の心にかなうものという御言葉なのです。ルーテル教会の洗礼式は今も昔も知識者の次の言葉から始まります。罪の子として生まれた私たちは洗礼によって神の子として新しくされ、永遠の命を継ぐものとされます。私たちは皆その言葉を聞きながら洗礼を受けたのです。しかし今自問自答してみるのです。一体 自分は洗礼を受けて何が変わったのだろうか。洗礼によって古い自分に死んだはずなのに、依然として古い自分が頭をもたげる。自分は依然として罪深く固くなである。清い心にどれほど欠けているだろうか。どれほど愛に欠けているだろうか。少なくとも私たちは皆そう感じざるを得ないのではないでしょうか。しかし私たちは今朝知るべきことは、私たちがそうだからこそ、私たちがそのようなものであるからこそ、主はご自分の洗礼に私たちを連ならせてくださるのだということなんです。そしてその洗礼によって私たちを救ってくださるのです。ルターの言う、義人にして罪人、罪人にして義人とはこのことを言うのだと思います。もうそれこそ何度も申し上げたことですが、ルターはあの宗教改革の戦いの中で、自分に向けられる否定の中で絶望しそうになるとき、何度も何度も私は洗礼を受けていると石板に書いたと言われます。私たち人間はルターといえども弱いのです。まして私たちの弱さは天下一品なのです。だから私たちは逆に強がるのです。それを裏返せば、私たち自身が弱い人間、罪人だからなのです。私たちはパウロが言うように、私は弱い時にこそ強いではなくて、弱いから強がるのが私たちなのです。しかし今朝私たちが知るべきは、神は御子主イエス・キリストの洗礼によって、そのような私たちをありのまま受け入れてください。私たちをありのまま許してください。私たちをありのまま救ってください。私たちをありのまま愛してください。私たちをありのまま召してください。私たちをありのまま使わせてくださいのです。だから私たちはキリスト者として生きて行けるのです。私たちはルターが言ったように洗礼を受けているのです。だとしたらどうして自分に絶望する必要などあるでしょうか。私たちは洗礼を受けているのです。自分の存在を否定する者の究極、すなわち死さえも私たちは洗礼を受けているがゆえに恐れることはないのです。絶望する必要はないのです。なぜなら死は洗礼を完成するからです。これも何度も申し上げてきたルターの言葉です。私たちはたとえ死のところに臨もうとも、また愛する者の死に直面しようとも、洗礼を受けていると何度でも何度でも言うことができるのです。ではもし自分は洗礼は受けていても、自分の愛する者が洗礼を受けていなかったらどうなるのか、心配はいりません。なぜならパウロがこう言っているからです。主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われます。使徒行行録16章31節の言葉です。そう、私たちは洗礼のゆえ死のただ中にあっても 永遠の命に生きることができるのです。愛する家族と共にです。そしてその時、今度は私たち自身が聞くことになるのです。これは私の愛する子、私の心にかなうものである。私たちが天からのこの御声を聞くことになるのです。御子主イエスキリストに神ご自身が語られたこの御言葉を、御声をその時聞くのです。そしてその時、私たちは自分が洗礼を受けていることの究極の喜びを知ることになるのだと思います。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安と私たちに満たし、聖霊の力によって私たちを望みにあふれさせてくださるように、アーメン。
式文4ページをお開きください。今朝は使徒信条によって信仰の告白を共にします。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりである、乙女マリアより生まれ、本当ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に憎まれ、三日に死の後よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神を耳に座したまえ、かしこより左の前で生ける人と死にがある人とを裁きたまえ、我は聖霊を信じ、また聖なるキリスト教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、限りなき命を信じ、アーメン。主に捧げましょう。 式文7ページをお開きください。サンクトゥス、聖なる聖なる聖なる万軍の主、主の栄光は天地に満ち、天にはあふさん、主の御名によっておられる方を称え、天にはあふさん。ご起立ください。私たちの主イエス・キリストは苦しみを受ける前日、パンを取り感謝し、これを裂き弟子たちに与えて言われました。取って食べなさい、これはあなた方のために与える私の体である。私の記念のためこれを行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われました。取って飲みなさい、これは罪の許しのためあなた方と多くの人々のために流す私の血における新しい契約である。私の記念のためこれを行いなさい。ご一緒に主の御天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるほど父にもなさせたまえ、我らの日ごとの糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すこと、我らの罪を許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と社会を限りなく何時のものになれば、あおかけください。アグヌス、世の罪を取り除く神の子羊に憐れんでください。世の罪を取り除く神の子羊に憐れんでください。世の罪を取り除く神の子羊に栄光をお与えください。アーメン。皆様、聖宅へお進みください。罪のために流されたキリストの血です。私たちの主イエス・キリストの体とその尊い血とは、信仰によってあなた方を強め守り永遠の命に至らせてくださいます。どうぞ。全能の神よ、この救いの賜物をもって新たな力を与えてくださったことを感謝します。恵みによって私たちがますます主を信じ、また互いに愛をもって仕えることができるように私たちを強めてください。あなたと聖霊とともにただ一人の神である、永遠に生きて治められる御子主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。ご起立ください。式文10ページ。主を讃えよう。
神を感謝します。
主があなたを祝福しあなたを守られるように、主が御顔を持ってあなたを照らしあなたを恵まれるように、主が御顔をあなたに向けあなたに平安を賜るように、父と子と聖霊の御名によって、行きましょう。キリストの平和のうちに、これで今朝の礼拝。